はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ディズニー男子のテトリスです。このラジオでは僕なりにディズニーの素晴らしさや豆知識などをゆるくお届けするラジオですので、よろしくお願いいたします。もしよければ番組のいいねやフォローのほどよろしくお願いいたします。大変励みになります。はい、ということで、本日はですね、先週行われました D23 のですね2日目に、今後の、テーマパークの発表、まあ発表というかね、新しいアトラクションであったりとか、テーマパークの情報がめちゃくちゃ解禁されました。はい、で本日はですね、この中でも、まあ、僕が個人的に気になった、新しいエリアアトラクションとかを中心に、お話ししていきたいなと思っております。でちょっとまたエンターテイメントとか一部のアトラクションに関しては、今回ねちょっと時間の関係上、ちょっと省かせていただいているので、まあ、今回はね、その中でも特に、気になっているアトラクションの、まあそうですね、考察とかね、まあ、妄想みたいなものをね、皆さんに、お届けできたらいいかなと思っておりますので、ぜひ最後まで、楽しんで聞いていただけたら嬉しいなと思っております。まあ、ぜひ皆さんのですねちょっとご意見ご感想、まあ、楽しみとか、どんなアトラクションになりそうとかっていう、コメントとかもねいただけたら嬉しいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、まずね、先にちょっと一個言っとくと、今回の D23 で、まあ、残念ながらね、東京ディズニーリゾート C の、まあ、ちょっと情報っていうのは特になかったですね。はい、9月20日に始まる、ショーの、まあ、情報だけちらっと出ただけであって、それ以外は東京は何もなかったです。はい、ということで早速ね行きたいなと思うんですけど、まずは、アジア圏の方から行きましょうかね。香港ですね。香港ディズニーランドに、何ができるかというとですね、なんとスパイダーマンのアトラクションができます。やばい、これはすごい。はい、で今回ですね、スパイダーマンのアトラクションができるっていうのと、コンセプトアートというですね、まあ、絵が公開されております。でこの絵を見る限りだとですね、タワーオブテラーですね、ディズニーシーにあるタワーオブテラーみたいなフリーフォール型の、スリル感のある、ね、アトラクションが、できるんじゃないかなと思っております。で一応ストーリーというか大まかな、ね、ストーリーみたいなのもちょっと出てて、まあ、それがですね、まあ、その香港ディズニーランドのそこのエリアでね、スタークエキスポっていうアイアンマンのトニー・スタークのね、スタークエキスポっていうのにピーター・パーカーが、まあ、招待されると。でそこで招待されて、まあ、そこでまあなんかいろいろありので、そのヴィランのね、ドクター・オクトパスっていう敵役がいるんですけど、その敵と、まあ、ちょっと遭遇して、僕たちゲストもちょっと巻き込まれちゃうよみたいな、まあ、そんな感じのアトラクションになると言われています。でまあその写真というかねアート見る限りだと、まあ、おそらくそのスパイダーマン VS、ドックですね、ドクターオクトパスが戦うみたいな感じのアトラクションになるんじゃないかなと思ってて、まあアメリカの方のねアナハイムの方に、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ミッション・ブレイクアウトっていうアトラクションがあるんですけど、まあ、おそらくこんな感じのアトラクションになるんじゃないのかなとは、思っております。その日本のディズニーシーの、タワー・オブ・テラーっていうのは何だろうな、特に映像っていうのはなくて、こう上下にこう下がったり上がったりみたいな感じだと思うんですけど、そのアナハイムにあるガーディアンズのアトラクションっていうのはその映像に合わせて、上下するみたいな、なんかこう戦ってる時に上にビュンって上がってやばいみたいな時にグーンって下に落ちちゃったりみたいな感じのアトラクションなんですけど、まあ、おそらくその映像に合わせて上下したりする、まあ、そんなアトラクションなんじゃないかなと、思っております。はい、のでまあね、香港ディズニーランドはねまだまだ全然敷地的にはすごいたくさんあるので、まあこれからもねいろいろ多分どんどん新しいアトラクションとかエリアっていうのはちょっと作られてくるのかなと思っております。ちなみに今現段階で香港ディズニーランドにはですね、アントマンのアトラクションとアイアンマンのアトラクションがあるので、まあこれ3つ目ですかね、3つ目のアトラクションでスパイダーマンのアトラクションができるということで、はい、非常に楽しみでございます。はい、 そして次がですね、次上海ディズニーランドの方に行きましょう。こちらもですね、なんとスパイダーマンのアトラクションです。はい、しかも今回ですね、このスパイダーマンのコースタータイプのアトラクションができると言われてます。はい、これがですね、これ結構僕はすごい楽しみにしていてですね、実はですね、今回のイベント始まる前からすでにその上海ディズニーランドの方で、工事が行われていて、そのズートピアエリアランド、ズートピアのエリアがあるんですけど、この横で今ね、あの工事してるんですけど、ここに、何かアトラクションというかエリアができるっていうふうには言われていました、事前情報から。ただこのエリアがめちゃめちゃ結構広くて、これが丸々スパイダーマンのジェットコースターのアトラクションになるって思うと、これは非常にちょっと楽しみなの部分かなと思っております。で、まあ、ちょっとこれ本当かどうか分かんないんですけど、一応発表前に、なんかね、設計図みたいな図面がね、公開されてるっていうかな、流出してたのか分かんないんだけど、まあ、出てて、まあ、それ見る限りだとアトラクションがボーンってあって、ショップがだったかな、ごめんなさい、ショップが1個ねあったみたいな感じだったんですよ。でこの図面を見る限りとか、いろいろ説明を見る限りだと、これがね結構すごくて、まあ簡単に説明すると、バックしたりとか、スイッチだったかなって言って、まあ建物の中に入ったりするんですよ。なので、分かりやすいところで言うと、ね、東京ディズニーランドシーンにはね、そうちょっと似たようなアトラクションはなくて、海外にあるトロンっていうアトラクションがあるんですけど、このトロンとちょっと似たような感じなのかなっていう印象です。そのスタートの出発地点の時は中に、室内にいるんですけど、出発して外に出るんですよね。バーンって外に出てまた室内に戻るんですけど、おそらくこのスパイダーマンの、コースタータイプのアトラクションっていうのも似たような感じで、スタート地点は屋内にいるんですけど、多分外にグワーンって出てまた室内に入るみたいな感じのアトラクションになる、まあ、ジェットコースターになるんじゃないかなと思っております。で、丸々エリアがもう全部、そのおそらくスパイダーマンのジェットコースタータイプのアトラクションっていうことなので、まあ、何かね、こうストーリー的にも、まあ、どんな風になるのかなって思うんですけど、まあ、コンセプトアートを見る限りだとですね、まあ、今のところヴィランっていうヴィランはいないので、まあ、なんかラボ的なところ、研究所みたいなところからスタートして、なんかこうアクシデントに巻き込まれるのかなみたいな、まあ、そんな感じのアトラクションなのかなと思っております。まあ、非常にちょっと楽しみにしたいなと思っております。はい、やばい、この2つで8分、ごめんなさいね、まだまだちょっとあるんですみません。はい、ということで続きまして、ヨーロッパの方ですね、パリディズニーランド、はい、にですね、なんとライオンキングのエリアができます。これもね、ちょっとね、まあ、確かに今までなんでなかったんかっていうぐらいちょっとあれなんですけど、正確に言うと、新しくですね、パリディズニーランドの方がですね、アドベンチャーワールドっていうエリアに名称が変わって、エリアがすごい、パーク自体が拡大するんですよね。で、そのパーク自体、すいません、パークが拡大する一部のエリアがこのライオンキング、おそらくプライドランドだと思うんですけどの、エリアになると言われております。で、アトラクションとショップ、レストランで、もしかしたら多分グリーティング施設があるっていうふうに言われています。で、このライオンキングのアトラクションなんですけど、おそらくスプラッシュマウンテンみたいな、滝壺にこうバーンって最後落ちるようなアトラクションができるっていうふうに情報が出ております。で、その後に、ね、ちょっと追記の情報があって、そのコンセプトアートを見る限りだ と, ライオンキングの実写版ですね、はい、実写版の方のなんか絵が描かれてるんですけど、まあ、その後いろいろ情報を見てみると、まあ、実写版のライオンキングじゃなくて、アニメーションの方のね、ライオンキングを参考にするっていう風に言われてるので、おそらくアニメーションの方のライオンキングをモチーフとした、まあ、アトラクション、 なのかなと思っております。うん、まあ、ちょっとここら辺はちょっとまだわからないんですけど、まあおそらくね、じゃない、そんな感じじゃないのかなと思いますね。むしろなんかこれ実写版とかできたらね、結構びっくりだし、なんかちょっとね、どんな、みんなわかんのかなっていう感じあるからね。はい、まあそこはね、ちょっとどうなるかっていうところは、まあ、今後ね、続報に期待したいかなと思っております。で、個人的な要望ではあるんですけど、パリディズニーランドって本当にエンターテインメントに本当に富んでて、それこそ今で言うとピクサーのミュージカルがあったりとか、アリス・イン・ワンダーランドのミュージカルがあったりとかっていう感じで、かなりね、こうショーとかパレードに力を入れてる、テーマパークだと思ってるんですよね。なので、せっかくこのプライドランドに、プライドランドというかライオンキングのエリアを作るのであれば、アメリカとか香港にもあるような、そのライオンキングのミュージカルっていうのもパリディズニーに持ってきたらいいんじゃないのかなって僕は思っています。むしろ多分持ってきそうな気がするんですよね、パリディズニーだとね。もうわざわざ、だってね、わざわざアリス・イン・ワンダーランドのミュージカルするために舞台セット作るぐらいのその力の入れ具合なので、まあライオンキングのミュージカルもね、このパリには来そうな気がするなと、まあ、僕個人的には思っております。まあ、非常に楽しみです。はい、ということで続きましてアメリカですね。まずカリフォルニアの方から、行きたいなと思っております。なんと、新しいアバターエリアがカリフォルニアアドベンチャーにできるというね、はい、これまたもう大変びっくりなニュースでございます。で、こちらがですね、もともとというか、今ね、フロリダの方のアニマルキングダムというエリアにアバターエリアがあるんですけど、まあ、このエリアとは異なって、今回新しくできるエリアっていうのは、2作目のウェイオブウォーターっていう作品と、今回発表された3作目のね、ファイアー&アッシュっていう作品の要素を取り入れるということで、まあ、完全新作というか、もうどこにもないアトラエリアができるごめんなさいね、どこにもないエリアができるということで、まあここもね、すごい楽しみにしたいなと思っています。で、肝心なアトラクションに関してなんですけど、今回その発表されたコンセプトアートとか、まあ登壇したね、イマジニアの方の発言を聞く限りだと、やっぱりパンドラの広い海に連れていくっていう発言があるのと、あと海からね、その大きな怪獣、まあ、海の生き物、生物がね、こう出てくるっていう感じがあるから、まあ、おそらく、ボートライド型の大型アトラクションができるんじゃないかなと僕は予想しております。で、このボートライド型っていうのは、まあ、東京ディズニーランドの方の、まあ、カリブの海賊みたいな、まあ、そんなアトラクションなんですが、多分ね、上海ディズニーランドにカリブの海賊バトルオブ三権トレジャーっていう、もうめちゃくちゃすごいアトラクションがあるんですけど、このアトラクションに似たような技術が使われるんじゃないかなと思っています。まあ、どんな感じかっていうと、その船、ボートに乗るんですけど、そのボートに乗って進んでいくと、でかい大きな画面があって、そこに映像が投影されるんですよね。まあ、船だったりとか海の映像とか投影されて、もうすごい没入感が感じられるような、まあ、そんなアトラクションなんですけど、まあ、もしかしたらこの新しいアバターのアトラクションも そっち系なのかなって思っていますね思っていますね、すいませんアニマルキングダムのね、フライトオブパッセージが3D メガネっていうか、またがって、なんだろうな、空を飛んでるようなアトラクションなんで、まあ、ソアリンみたいな感じなんですけど、まあ、そんな感じのアトラクションだから、まあ、それじゃなくて今回やっぱボートライドってまた別の感じでね、来るんじゃないかなと僕は思っているので、まあ、こちらもね、ちょっと続報に期待したいかなと思っております。おそらくもう一つぐらいアトラクションはできるんじゃないかなと思いますね、エリアの広さ的にね。はい、そして二つ目ですね、二つ目がね、リメンバーミーのアトラクションができる。はい、 こちらもね、カリフォルニアアドベンチャーにできる予定となっております。はい。で今回、まあ、気になるね、発言が2つぐらいありまして、1つがね、まあ、ホーンテッドマンションや、パイレーツオブカリビアンですねとかの古典的なアトラクションからインスピレーションを得ると。でもう一つが、まあ、最新のオーディオアニマトロニクスを、オーディオアニマトロニクスの技術を駆使するということで、まあ、このね2つの、コメントがあるところからね、まあ、予想すると、まあその古典的なアトラクションのようところからね、まあ、インスピレーションということなので、まあ、もしかしたらそのホーンテッドマンションの、まあ、ペッパーゴーストっていう、まあ、ちょっとした、まあ、なんだろうな、あの視覚効果みたいなのあるんですけど、まあ、そのペッパーゴーストとか、まあ、なんですかね、カリブの海賊みたいな、まあ、ちょこっとしたスリル、あの落下みたいな感じのなんか要素が、あるのかなって思っています。まあ、なんかもしくは、なんだろうな、ホーンテッドマンションとかの Q ラインにあのストレッチングルームがあるじゃないですか、伸びる部屋があると思うんですけど、まあそんな感じで、あのリメンバーミーの Q ラインとかもそんなこう遊び心のある Q ラインを作ったりとか、まあそんな感じの要素がね、来てくれたら嬉しいなって思っています。あとはやっぱ最新のオーディオアニマトロニクスって言われているので、今のところ多分最新型なのが、東京ディズニーシーのファンタジースプリングスにある、アナとエルサのフローズンジャーニーだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、アナとエルサのアトラクションがあるんですけど、この、 あのオーディオアニマトロニクスが最新版っていう風に言われているので、まあそれ以上なのかな、もしかしたら。なので、まあ、ここもね非常に、期待したいかなって思っています。まあ、リメンバーミーだからやっぱりおなじみの、音楽っていうのも、まあ、間違いなく使われると思うので、まあ、ここら辺のねリメンバーミーのアトラクションも、非常に、期待したいかなと思っております。ちなみに、こちらはですね2026年に、作業というかね、プロジェクトが開始予定となっているので、まあ、今後ねまた詳しい情報っていうのは出るかなと思っております。はい。そして、次もですね同じくカリフォルニアアドベンチャーですね、なんとアベンジャーズキャンパスに新しくアトラクションが2つできるということで、はい、ついに来ました。でなんと今回ですね、アベンジャーズキャンパスの敷地が、2倍になるということで、かなりですね、エリアが拡大されるんじゃないかなと思っております。おそらく、今のねアベンジャーズキャンパスの横に、駐車場があるんですけど、ここが、アベンジャーズキャンパスの、まあ、拡大エリアになるんじゃないかなと思っております。で今回発表されたのは2つアトラクションが発表されました。1つはですねアベンジャーズインフィニティディフェンスという、アトラクションでございます。おそらく、こちらのアトラクションは、ファンタジースプリングスにある、ピーターパンのネバーランドアドベンチャーだったりとか、あと USJ にあったスパイダーマン の、 あのアトラクションですね。はい。まあ、こちらのような、ライド形式のアトラクションになるんじゃないかなと、思っております。で今回、ちょっとねストーリーも公開されて、マルチバースの世界を移動して、アスガルドとか、まあ、ワカンダとか、ニューヨークとか、まあ、いろんな世界に、飛んで、まあ、そこで戦ってるヒーローたちに遭遇すると。で、もしかしたらそのキングサノスって言われる、まあ、ヴィランですよね、はい、にも、遭遇するかもしれないということで、まあライドに乗って多分、3D メガネとかはつけて、こう何ですかね、ヒーローたちとこう、まあ、戦うじゃないけど、ヒーローたちが戦ってるとこに、まあ、僕たちゲストが行くみたいな、まあ、そんなアトラクションになるんじゃないかなと思っております。で、まあ、コンセプトアート見る限りだ と、ハルクですね、ハルクであったりとかアイアンマン、アントマンで、まあ、多分あれねワカンダにいたねシュリだと思うんですよね。ティチャラじゃなくて多分シュリだと思うんですけど、まあそんな感じで、まあ、いろんな、キャラクターですかね、 MCU のキャラクターにこう出会えるんじゃないかなと、思っています。 まあ、あの他にもね多分たくさん今のフェーズ4ですかね、マルチバースサーガーのキャラクターとかにもいろんなキャラクターに出会えるかなと思うので、まあ、こちらのねアベンジャーズインフィニティディフェンスにもちょっと期待したいかなと思っております。でもう一つがですね、スタークフライトラボというアトラクションができる予定となっております。でこちらはですね2人乗りで、ロボットアームが、まあ、ポットですね、まあなんだろうな、まあ、僕たちが乗ってるその僕たちが乗るポットっていうのがあるんですけど、このポットを掴んで、まあ、旋回する回ったりするっていう感じで、まあ、ちょっとスリリングなアトラクションになるんじゃないかなと思っております。で今のところなんか例えれるアトラクションが特になくて、今までない、まあ、そんなちょこっとスリリングなアトラクションになると思うので、ちょっと楽しみにしたいかなと思っています。で、まあ、乗るそのポットですかね、その乗るポットによってはその旋回の方法、まあ、おそらくなんだろうな、回る回転する角度とか回り方っていうのが変わるみたいなので、まあ、何回乗ってもその楽しめるようなアトラクションになるんじゃないかなと思って、はい、まあ、こちらもね、ちょっと楽しみにしたいかなと思っております。で、その2つですね、アベンジャーズインフィニティディフェンスとスタークフライトラボに関してのこれはね、あの拡張に関しては、来年を予定しているということで、その期間はおそらくアベンジャーズキャンパスエリア自体もちょっと、まあ、どうなんだろう、 休業どうなんだろうね、休止するのか分かんないんですけど、はい、まあ、その期間はもしかしたらアベンジャーズキャンパスはお休みになるかもしれないので、まあ、こちらもね、ちょっと続報を、ね、待ちたいなと思っております。でちょっと話前後しちゃうんですけど、あの最初に言ったアバターと、リメンバーミーですねに関しての拡張、あ、すみません、アトラクションに関してはもともとカリフォルニアディズニーランドが拡張計画があるので、もしかしたらそこにできる可能性っていうのがあるのかなと思いますね。いや嘘ついた、ごめんなさい、嘘ついた、リメンバーミーに関してはカリフォルニアアドベンチャーにできるっていうこと、あ、ちゃうか、両方か、ごめんなさい、両方カリフォルニアアドベンチャーにできるっていうことだったんで、あ、じゃあそうか、そうなるとどうなんですかね、どこにできるんだろう、ちょっと予想できないですね。あ、やばい、すいません今ちょっと自分で話しててちょっとあの話の整理ついてなかったんですけど、ピクサーピアに、まあ、カリフォル、リメンバーミーに関しては、まあ、仮あれですかね、ピクサーピアの方にできて、なんだアバターに関しては、まあ、前にちょっと噂があったソアリンとかね、まあ、そこら辺なのかなと思うんですけど、そっか、まあ、その辺はね、あ、ちょっとまたあの新しい情報が出たら皆さんに、お届けできたらいいかなと思っております。すいません、ちょっとここに関してはちょっと今ふと思ったので申し訳ないです、すいません。はい、はい、ということで最後ですね、同じくアメリカのフロリダですね、フロリダウォルトディズニーワールド、のお話をしたいなと思っております。ここに関してはかなりあの情報量が多いので、まあね、あのちょっと長くなっちゃうんですけどお話できたらいいかなと思っております。まずアニマルキングダム、はい、こちらですね、まあ、去年からお話があったんですが、今回ですね3つアトラクションができるという情報が入りました。で1つ目がですね、インディ・ジョーンズのアトラクションでございます。でこちらはですね、今あってる、ダイナソーっていうアトラクションがあるんですけど、まあ、このアトラクションが、まあ、簡単に言えば、インディ・ジョーンズのアトラクションと、ライド形式は同じなので、まあ、そのまま利用するのかなと思っております。でただこのインディ・ジョーンズのアトラクションに関しては、アメリカとあとディズニーシーにあるインディ・ジョーンズとは全く違うストーリー、完全新作の、まあ、新しいストーリーということなので、まあ、あのライド自体はそんなに変わらないかもしれないんですけど、ストーリーが新しくなるっていうことなので、まあ、ここもね、ちょっと楽しみにしたいかなと思っております。でそしてもう一つがですね、ミラベルと魔法だらけの家ですね、エンカントの、アトラクションができます。はい、 こちらはおそらく、ボートライド型ですね。さっき言った船に乗って、物語とかストーリーを楽しむようなそんなアトラクションなのかなと思っております。でストーリーもねちょこっと、発表されてまして、そのミラベルと魔法だらけのに家に出てくるアントニオっていうキャラクターがいるんですけど、このキャラクターがギフトって言われる、まあ、ちょっとした能力なんかあるんですけど、この能力を授かります。ちなみにそのアントニオっていうキャラクターは、動物と会話できる、ギフトをもらうんですけど、このアントニオの、お部屋がですね、熱帯雨林っていう、まあ、ジャングルみたいなお部屋なんですよ。で、まあ、そのアントニオの、部屋を、まあ、冒険するっていうそんなアトラクションになるっていうことで、まあ、おなじみのね、キャラクターですよね。ミラベルとかイザベラとか、まあ、そんなキャラクターとも出会えるっていうことなので、でおそらくねやっぱり音楽ですね。やっぱこのミラベルと魔法だらけの家といえば音楽なので、まあ、秘密のブルーノとか、まあ、そんな音楽とかも聴けるんじゃないかなと思っているので、まあ、こちらもね、世界初というか他のパークにはない、初めてのアトラクションだと思うので、まあ、期待したいかなと思うし、あとカシータですよね。やっぱりこのミラベルといえばそのカシータって言われる、まあ、お家があるんですけど、このお家も再現するっていうことなので、まあ、かなりねアトラクションもそうだしエリア自体も、楽しみにしたいかなと思っております。で最後にですね、もう一つできるのが、こちらはですね、まあ、メリーゴーランドなんですけど、まあ、ただのメリーゴーランドではなくてですね、なんと、いろんなディズニーキャラクター、まあ、動物のキャラクターになっちゃうんですけど、それにその動物のキャラクターに乗ることができるっていう感じで、これ結構新しいなと思っています。まあディズニーシーにアラビアンコーストにジーニーに乗れるメリーゴーランドというかカルーセルがあると思うんですけど、まあ、今回できるのがですね、コンセプトアウト見る限りだとティモン、あとライオンキングに出てくるティモンとか、クマのプーさんのイーヨーとかね、あとバンビ、あとね面白かったのがターザンに出てくるチーターですか、ターザンのご両親が食べられちゃったチーターとか、あとファインディングニモに出てくるペリカンとか、まあ、そんなキャラクターがたくさんいるので、まあ、そんなキャラクターたちに乗れるっていうことなので、こちらのカルーセルもねちょっと楽しみにしたいかなと思います。その他にも多分いろんなキャラクターが出てくると思うので、ちょっと楽しみにしたいかなと思っております。ちなみに、こちらのアニマルキングダムの、新しいエリアに関しては、2027年にオープン予定となっております。はい、非常に楽しみでございます。さてさて、次はですねハリウッドスタジオでございます。はい、こちらハリウッドスタジオに何ができるかというとですね、なんとモンスターズインクのアトラクション、しかもですね今回初、足がね浮いてるタイプのジェットコースターといえばいいんですかね、コースタータイプのアトラクションとなっております。これやばいですね。これなんと、これねディズニーパークの中にはねないんですよね、例えれるのがなくて、ですねちょっと別のパークになっちゃうんですけど、北京に、ジュラシックパークのアトラクションがあるんですけど、これがね足が浮いてるアトラクションがあって、まあ、それとね似たような感じなのかなと思いますね。で今回それ以外にもアトラクションのその模型っていうのも公開されてまして、まあ、その模型見る限りだとねアトラクション自体はねそこまで大きなアトラクション大規模な感じではないので、もしかしたらそこまでそのスピードが出るタイプではないのかなという、かなりその足が浮いてるけどそのスピードが出るっていうよりかはその浮遊感であったりとかその横揺れですかね、左右にこう横揺れが激しかったりとかっていう、まあ、そんなアトラクションになるんじゃないのかなと予想されます。 もうかなり結構複雑というか、これ本当によく予想つかなくて、まあ、おそらくそのモンスターズインクの1ですよねに出てくるあの扉のシーンがあると思うんですけど、あの最後に、最後じゃない、最後ら辺にあのもマイクとサリーとブーが、あーと、あー敵のキャラクターの名前忘れちゃった、あのトカゲのね、紫のトカゲの、やばい悔しいね、キャラクターに追いかけられるシーンあるじゃないですかにわかかや俺、すいません申し訳ない、あのあそこの有名なシーンがあると思うんですけど、あのシーンをまあ完全再現するんじゃないかなと、思うので、まあ、ここはね、かなり楽しみにしたいかなと思うと同時に、まあ、どんなアトラクションになるかなっていうのでね、まあ、今後のちょっと続報を、楽しみにしたいかなと思っております。で、まあ、それにちょっとプラスアルファじゃないんですけど、まあ、ディズニーファンの方たちでね、今ちょっと問題になってるのが、このモンスターズインクのアトラクションおよびエリアっていうのが、まあ、どこにできるかっていう問題なんですよね。まあ、このハリウッドスタジオっていうのが結構ちょっと敷地的に結構厳しい部分があって、まあ、どこにできるのかがちょっとわからなくて、今のところ現段階で有力視されているのが、スターウォーズランチベイって言われる、グリーティング施設、グリができる施設があるんですけど、まあ、ここの施設か、もう一つが、マペッツビジョンって言われる、シアタータイプのアトラクションがあるんですけど、こっちのどっちかにできるんじゃないかなっていうふうに言われていますが、僕個人的には最初のスターウォーズのランチベイの方が可能性としては大きいのかなと思っています。っていうのが、このスターウォーズランチベイの近くにですね、ちょっとしたピクサーのエリアがあったり、まあ、インクレディブルですね、のキャラクターとかグリーティングできるところがあったりとか、それこそトイストーリーのエリアが近くにあるんですよね。で、まあ、ちょっとこういうこと言うのはあれなんですけど、すでにそのハリウッドスタジオには、スターウォーズギャラクシーエッジって言われるスターウォーズのエリアがもう存在するので、まあ、こっちの方で、まあ、すでにキャラクターたちとグリーティングできたりとかするので、まあ、もしかしたらこのランチベイの方がスクラップ&ビルドするのかなとは思いますね。ちょっと分からない、残念なところではあるんですけど、ちょっとマペッツビジョンの方はね、近くにスターツアーズとさっき言ったギャラクシーズエッジがあったりとか、結構ねエリア的にここにもしモンスターズインクができたら、なんかこうぐちゃぐちゃするというか、なんかこうせっかくスターウォーズとかインディージョーンズとかのショーとかで固まってるところにモンスターズインクのエリアができるっていうのがちょっと予想つかないというか、なんか微妙だなと思ってるので、まあ、僕はこっちの最初のね、スターウォーズランチベイの方にできるっていうところを押したいなと思っております。まあ、こちらもねまだちょっとわからないので、続報に期待したいかなと思っております。まあ、何にせよねすごい楽しみでございます。そして最後ですね、最後こちらもうびっくり、マジックキングダムに、なんとカーズランドとヴィランズランドができる。はい、まあ、こちら一つずつちょっとお話ししていこうかなと思っております。まず、カーズランドに関してはですね、2つアトラクションができるというふうに、発表がありました。1つはですね、割と、まあ、スリルがあるね、アトラクションですね。まあ今すでにアナハイムの方にある、カーズのアトラクションがあるんですけど、まあ、それとちょっと似たような感じなのかなと思います。まあ、ただ、今回できるアトラクションというのはそのすでに存在するアトラクションとは違うアトラクションができるよって言われてるので、まあ同じ、まあ、車に乗って結構こうスピード感のあるアトラクションではあると思うんですけど、まあなんだろう、なんて言えばいいんだろうな、まあ、今すでにあるアトラクションとはちょっと違うアトラクションができるんじゃないかなと思っていますね。でもう一つできるアトラクションが、子供から大人まで楽 楽しめる、まあ、ファミリータイプのアトラクションかなと思ってるので、まあ、あの分かりやすいところで言うと、昔東京ディズニーランドにあったグランドサーキットレースウェイみたいな、まあ、そんな感じのアトラクションなのかなと、僕は予想しております。はい、まあ、これがねカーズランド2つの、アトラクションですね。でもう一つ、もう一つというか、ヴィランズランドですね。はい、こちらはですねかなりちょ結構あの大規模な感じに なるっていう風に言われてて、2つのアトラクションと1つレストラン、そしてショップですね、が一応今のところできるという風に言われております。で1つはですねおそらく、コンセプトアート見る限りだとジェットコースタータイプのアトラクションじゃないのかなと思いますね。うん、まあ、多分ね、そう、おそらく多分そうだと思います。で、もう一つのアトラクションに関しては、ちょっとわからないんですけど、まあ、多分ボートライドとか、ちょっと小規模なアトラクションになるんじゃないのかなとは、思いますね。ああ、まあ、あと、まあ、僕の希望としては、せっかく新しくヴィランズのエリアができるので、やっぱりグリーティングの施設とか、まあ、野良グリでもいいの、まあ、野良グリは間違いなく来ると思うんで、まあ、グリーティング施設とかあったらね、すごい嬉しいなと思いますね。だって今までないじゃないですか、グリーティ待ったらヴィランズのキャラクターとグリーティングできるっていうのは本当にアナハイムのハロウィンのイベントですかね。それぐらいでしかそのヴィランズのキャラクターたちと戯れることができないのがそこしかないから、いや今回初めてのそのヴィランズのグリーティング施設ができたら、まあ、個人的には結構テンションが上がるなと思っております。ちなみになんですけど、一応ね昔過去にカリフォルニアの方ですねのアドベンチャーパークの方にヴィランズのエリアというかジェットコースターのねあのアトラクションができるっていう計画が昔ありました。ちなみにあのどんな感じかっていうとね、あの外観はねアースラになっててね、アトラクション自体はねハデスとかになってまして、チェルナボーグだったっけな、ファンタジアに出てくるチェルナボーグとかクルエラとか、まあそんな感じのなんかねジェットコースターのねアトラクションが、まあ、できるというか、そういう計画が進んでたんですけど、まあ、結局それはなくなって今のねあのピクサーピアになってるっていうことなので、まあ昔から前々からそのディズニーさんはというか、まあ、ディズニーはまあヴィランズをフューチャーしたエリアとかアトラクションを作るっていうプロジェクトは結構進んでたみたいなので、まあ、今回その念願かなったというかですね、あのファン待望の、エリアということで、まあ、かなりもう僕もすごい楽しみにしてるし、もうなんならもう死ぬまでに一回は行きたいよね。ヴィランズはさ、行きたいじゃん、本当に。もうハデスって、僕ハデスが一番好きなんですよ。ハデスが一番好きだから、もうハデスに会いたいし。いやね、もうヴィランズの好きなヴィランズとか言ったらもう、そんなもう山のようにいるからさ、もう何とも言えないんだけど。はい、まあ、かなりちょっと楽しみにしたいかなと思っています。そして、これに関してなんですけど、まあ、まあ、秘宝といえば秘宝なんですけど、なんと、今回ですね、今回このカーズランドができるにあたって、今のフロンティアランドにある、アメリカ川と、トム・ソーヤの島ですかねをなくしてカーズランドを作るというですね、まあ、とんでもないニュースが流れてきました。まあこれは、まあ、分かりやすく言うところで言うと、まあ、東京ディズニーランドにある、まあ、そこの、トム・ソーヤ島とマーク・トゥインですかね、マーク・トゥインを、まあ、なくしてカーズを作るみたいな、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、これに関しては、まあ、結構ね、まあ賛否分かれるというかですね、まあ、ちょっと悲しい部分ではあるかなと思います。まあ、言いたいこと結構たくさんあるんですけど、そうね、まあ、難しいところではあるんですよね。ちょっと、ね、ごめんなさい、ここは長くなっちゃうんだけど、 まあ、最近やっぱりどうしてもそのディズニー作品とかキャラクターをモチーフにしたあのアトラクションとかっていうエリアとかが作られる傾向にあって、やっぱディズニーのオリジナルのアトラクション、まあディズニーシーでいうところのタワーオブテラーとかソアリンとかっていう、まあ昔で言ったらストームライダーとかそういう系のアトラクションっていうのが結構少なくなってきてて、その代わりにまあカーズとかアベンジャーズキャンパスとか、まあそういうエリアがね、まあできるようになってきてて、まあ、まあ厄介なファンなんですけどね、僕は大変厄介なファンなんですけど、まあ一ディズニーファンから言わせていただくと、まあちょっと悲しいかなという感じで、はい、これがその他のファンの方もおっしゃってたんですけど、それこそスターウォーズのギャラクシーズエッジみたいにもうすごい完成度の高い、まあ、没入感のあるエリアができるんだったらすごいスクラップ&ビルドする、意義はあるのかなと思うんですけど、まあ、まあ言葉がちょっと、汚くなっちゃうんですけど、まあ、中途半端なエリアにしてしまうと、せっかくやっぱり昔からあるそういう、トム・ソーヤ島であったりアメリカ側っていうねところをなくすっていうのは非常にもったいないかなと思うので、まあ、ここに関しては、まあ一ファンとしてはですね、なんだろうな、やっぱ完成度の高い、まあ、没入感のあるエリアを作ってほしいなと思うし、まあちょっとでもね、その昔の、まあ、良さというかね、まあ、せっかくトム・ソーヤ島とアメリカ側のところをやっぱなくしちゃうので、まあ、そこの部分とこそこの部分のちょこっとしたストーリーとか、まあ、そういうところもまあなんだろうな、新しいエリアに吸収してくれたら嬉しいなとは思ってるっていうのが、まあ、僕の本音ですかね。ごめんなさい、何言ってるか分かんないけどすいません。まあっていうことなので、そこのエリアを、なくしてカーズランドを作るという感じで、で今のところ噂ではそのカーズランドの斜め上ぐらいに、ヴィランズのエリアがね、ヴィランズランドができるというふうに言われております。まあ、おそらくファンタジーランドに近い部分にヴィランズランドができるかなと思いますね。まあ、ファンタジーランドを抜けてヴィランズのエリアがあるっていうことなので、まあ、ここに関してはね非常にいいかなと思うので、まあ、こちらもね今後楽しみにしたいかなと思っております。もうフロリダはね、まあ、ディズニーもそうなんですけど、ユニバーサルオーランドもねかなり力入れてて、最近で言ったらエピックユニバースだったかな、ハリーポッターの第3のエリアができるって言われたりとか、4つぐらいだったかな、3つ4つぐらいなんですけど確か、新しいエリアができるっていう風に言われてて、まあ、ディズニーもそうなんですけど、ユニバーサルオーランドの方もかなり力入れてるので、まあここはそのテーマパーク戦争というかね、まあ、ぜひ、まあ、いつねできるかちょっとまだ未定なんですけど、まあ、ぜひ、アメリカのそのフロリダのね旅行行く際にはディズニーもそうなんですけどユニバーサルオーランドもめちゃくちゃ楽しかったので、まあ、ぜひそっちの方にもね足を運んで、いただけたら嬉しいなと思っております何様はい、ということですみません、今回こんな喋っちゃったね、すいません。ということで今回ですね、今回 D23 で発表された、アトラクション、主にアトラクションについての、考察と、情報をね、皆さんにお届けしました。いかがでしたでしょうか。すいません、大変長くなって申し訳ございません。最後まで、ね、聞いてくれた方いらっしゃったら本当にありがとうございます。はい、なかなかねこんな考察とか妄想のね話をできるっていうのがまあないんで、まあね、まあ、皆さんの、まあ、意見とかも聞けたら本当に嬉しいなと思ってるので、まあ、気軽にコメントとかレターしていただけたら嬉しいなと思っております。本当にありがとうございます。はい、ということで、最後まで聞いてくださり本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。マジでまた 配信頑張りたいと思いますので、また次回の配信でお会いできたらいいかなと思っております。はい、まあ、最後になりますけど、まあ、ぜひね、この収録が面白いと思った方は、チャンネルのフォローやいいねのほどよろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、それではまた次回の配信でお会いいたしましょう。テトリスでした。バイバイ。